自由民主党市議団本橋拓実。新型コロナウイルス感染症への十分な支援を。1、新型コロナウイルス感染症対策について。本橋。市内の感染者数の年代や性別についての感染状況について問う。市。9月1日から11月28日現在の感染者数が62人。性別は男性が34人、女性が28人。年代別割合は20代で 40.3%、30代 24.2%、40代 9.7%、50代 4.8%、60代 11.3%、70代 3.2% で、若い世代の20代、30代で 64.5% といった状況である。本橋。若い世代の感染率が全国的に見ても比較的高い状況である。今後もしっかりとした感染防止対策を講じていただきたいが、市内ホールの感染症対策について問う。市。利用者や来場者の命と安全を確保するため、利用人数の制限や飲食禁止等、感染症対策に考慮した各施設における留意事項を作成・公表し、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を行っている。また、予約の際に、当日の検温、換気、消毒等、新型コロナウイルス感染症対策の対応項目を示したチェックリストを作成している。利用の際にそれらの対策を実施してもらうようお願いしている。合唱、管楽器など感染リスクが高く、観客を入れての利用の場合には、独自の公演企画書を提出いただき、感染症対策について、施設側と十分な協議を行った上で利用をいただいている。本橋。今後も感染状況に応じて臨機応変な対応をお願いする。次に経済対策について問うが、コロナにより飲食店を中心に経済的に非常に厳しい状況が続いている。市としても市内事業者に対する対策、例えばプレミアム付き商品券などの経済対策をしていただきたいと考えるがどうか。市、事業者は依然として厳しい状況に置かれている。商品券も含めて事業者への支援対策を早急に検討していきたい。2、学校医の充実について。本橋。多摩26市中13市で小児精神科医を学校医としている。心理的に不安定な児童もいる状況である。市でも検討をお願いしたい。市、他市の状況を踏まえ、児童に対し十分な支援を行っていく。立憲市民フォーラム、星逸郎。無料の PCR 検査で保育の継続を。保育所、市の費用負担で PCR 検査の実施を。保市、保育所において新型コロナ感染症が発生すると、濃厚接触者には PCR 検査を実施するが、その他の園児、職員には行われない。濃厚接触者以外の人たちにも希望があれば、市の費用負担で検査を実施していただきたい。市、保健所は濃厚接触者の範囲を保育所において広く取って感染状況を確認しているので、それ以外の PCR 検査の補助は考えていない。保市、感染者が発生すると市の判断で臨時休園となる。期間は対象者が最後に登園した日の翌日から2週間。休園で困ってしまうご家庭もある。任意の PCR 検査を実施し、陰性と分かった園児については、早期に保育を再開すべき。 それは家庭での保育がどうしても困難な希望者のみでよい。コロナ禍において保護者の選択肢を広げるとの観点からお願いしたい。市、2週間の休園はしっかり確保し、感染拡大の防止に努めることが大前提となる。空き家、傾きかけているブロック塀の対応。星、長期にわたり持ち主の姿も見かけず、放置されている空き家がある。市道に面したブロック塀が傾き始めており、通学路でもあり、地震で倒れたら大変なことになる、と周辺の方々が不安を抱いている。空き家の改善を求めるために、市は所有者等をどのように探すのか。市、登記簿、固定資産税の課税情報、戸籍などの情報を使い、所有者もしくは親族を調べる。星、所有者等と連絡が取れず、改善されない状態が何年も続いている。そこで、道路管理者である市は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、交通に支障を及ぼさないように努める。との道路法に基づき、道路の安全確保の観点から、ブロック塀に適切な対応をお願いしたい。市、ブロック塀が崩れて道路に支障が生じているなどを想定したもので、道路法での対応は非常に難しい。公明党木島隆、コロナ禍を踏まえ市民サービス改善と向上を、行政手続き等のデジタル化の推進を。木島、デジタル化の推進にあたっては、情報格差が生じないよう、対策を十分に行ってほしい。部長、サービス格差が生じないよう取り組む。木島、窓口業務についても今後、より、待たない窓口、書かない窓口に向けた取り組みを。部長、現在も様々な工夫を行っているが、今後、先進事例等を参考にし、研究したい。道路交通の安全対策を着実に。木島、通学路、生活道路の安全確保のために、ゾーン30、区域を定めて、速度規制等の安全対策を行うこと、等、具体的な取り組みが必要。部長、関係機関と協議し進めていきたい。豪雨時に備え対策の強化を。木島、第七小学校と第二中学校の防災備蓄倉庫は立地の低い場所にあるため、豪雨時の浸水防止等の対策が必要だ。部長、濡れては困る備蓄品を倉庫内の棚の上に保管する等、近隣の行政財産の活用も検討する。ヤングケアラー等への支援の充実を。木島、ヤングケアラー、日常的に家族の介護や家事を行っている18歳未満の子供の実態を把握し、当事者が孤立しないように相談しやすい環境や体制を作ってほしい。部長、支援につながるよう丁寧に取り組みたい。令和3年度の予算編成方針について。木島、SDGs、持続可能な開発目標の推進に向けた体制の構築が必要ではないか。部長、各施策において SDGs のゴールを念頭に置きながら施策を進めていく。木島、公会計の取り組みを改善し、財政の見える化を。部長、重要な課題と認識、進めたい。木島、今後もコロナ禍から市民の命、健康、生活を守る取り組みを推進し、財政については中長期的な視点での対策が重要だ。市長、SDGs の将来にわたって持続可能な財政運営も含め、予算編成に当たっていきたい。立憲市民フォーラム 及川妙子。保護者の声が届かないのは大きな問題だ。1. コロナ関連について、1. 小中学校の体育館の一般開放について、なぜ子どもが良くて大人がダメなのか、感染リスクはどの程度か、子どもたちの安全な学校生活が最優先なのはわかるが、再開のめどについて考えてほしい。答え、現段階では困難だ。2. フェースシールドについて、国もマスクに比べて効果が少ないと言っているので、着用の見直しをしてほしい。口の動きが見えないと困る場合は、透明マスクがあるので研究して。3. 中学校の体操服登校について、6月から更衣室の密回避と暑さ対策で始まり、11月からは標準服が基準になったが、体育のある日は体操服かジャージになった。保護者からクレームは来ているか？答え、確認したが特になかった。何人かに聞いたところ、おおむね楽で良いということだったが、体育で汗をかいてそのままなのは不衛生でおかしい。そのことは三者面談でもいい、学校評価アンケートにも書いたという方がいた。教育委員会に伝わっていないのは大きな問題だ。4. 税金や保険料の減免があることを市民に分かりやすく周知してほしい。2. ゴミ関連について。燃やせるゴミのさらなる減量を、また浅川清流環境組合で水銀混入による事故が2回もあったので、分別の徹底を呼びかけてほしい。3. 防災力について、首都圏184宿で国分寺市は防災に強い町ランキング7位だった。大変喜ばしい。4. 都知事との懇談について、市長はギガスクール構想、PCR 検査の搬送事業、西国分寺駅東口改札の開設を東京都に要望した。今後とも連携を取って進めてほしい。5. 気候変動について、2050年に CO2 排出ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言ができるように取り組んでほしい。